ベイエリアタイム。この時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発の提供でお送りします。今日もオタルベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんにお話を伺っていきます。吉浜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
オタルは桜が咲いているかなというところもあったかと思えば雪が降ったりということで、本当に季節がよく分かんないんですけれども。
あ、そうなんですか。今東京なども桜が完全に散って ボタン桜がまだ若干咲いてるかなぐらいですけど、でももうオタル咲いてきてます。
日当たりのいいところはね、咲き始めてるんですよね。なんで、あ、今年はゴールデンウィーク前に桜なのかなと思いきや、月曜日には雪が降るっていうですね、本当もう季節がどうなってんだろうって、驚きですが、そうですか。吉山さんがいらっしゃる東京はもうボタン桜ですか。
ですね、がもう散り始めてるって感じですね。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ、小樽に来たら桜をもしかするとまた二度楽しめるかもしれないですよね。
そうですね、確かに楽しみにしてます、
はい。さてこの番組は、まあ、小樽市民の皆さんにまだ知られていないであろう OBC の過去の歴史や現在の取り組み、まあ、今後の展開をね、知っていただく30分の番組なんですけれども、まあ楽しんでいただきたいというのはもちろんなんですが、先日はもう朝からもう楽しむとは程遠い、もうちょっと心がざわざわする出来事がありました。北朝鮮からねミサイルが発射されるということで、8時前でしたよね、スマホのアラームが。はい、けたたましくなりました。
私あの時ちょうど札幌のホテルに泊まってたんですけど、ミサイル飛んでくるっていうので、なんか地下に入ってくださいっていうのでホテルの地下に潜っていきましたよ、一応。
あ、そうですか。地下にね潜れる状況だったらいいんですけれど、ちょうどあの息子が4月から小学生になりまして、
はい、
今からじゃあ登校しようかっていう時間だったんですよ。
あ、そう、8時だ。そうですよね、
だから学校に行っていいものなのかどうなのか、でもあの親も仕事があるし、じゃあ行こうっつって、あの普通に外に出て学校に行ったんですけれど。
そう、まあ、そうですよね。いや、ちょっと私も正直地下に入ろうか悩んだんですよ。ロジカルに考えると、北朝鮮が日本にミサイルを落とすっていうメリットはないじゃないですか。
はい、
彼らの一番のインセンティブというか目標って、独裁国家が維持することが彼らの大命題なので、
はい、
要はこう日本にミサイルを落としたら絶対日本とかアメリカから報復なり攻撃を受けるので、
うん、
多分彼らの国家が成り立たなくなるんですよね。
はい、
だからそう考えると、多分落とす確率って相当低いと考えてたので、
はい、
多分落ちないんだろうなという思いはありつつも、
はい、
まあ、私は過去東日本大震災の時の震災復興でちょっと被災地に行ったこともあって、やっぱあの時ってやっぱり津波が来ないだろうって考えた人たちがやっぱりね、いろいろな惨な形になってしまったり、
うん、
で逆に津波がやっぱ過去の教訓から来る可能性があるっていう人たちが助かったっていうこともあって、うん、
はい、
こう、あ、万が一っていうことを考えて一応潜ったっていう感じなんですね。
いや、だからそうなんですよね、本当に。いや、落ちないであろうとは思っても、万が一落ちるかもしれない、何か手違いがあって部品が飛んでくるかもしれないっていうことを考えると、やっぱりその地下であったり窓から離れた場所であったり、まあ、建物の影だったりっていうのは必要なんでしょうけれど、とっさにああいう風になるとやっぱりちょっと思考がなんか止まってしまうなってちょっと思っちゃったんですよね。
そうですね、普段から地下、大きな地下施設があればいいんですけどね。 分小樽ってなかなかないですよね、多分。
そうですよね。だからそういうことを考えると、こうまとまった広さがあって地下があるってなると、もうウイングベイですよね、やっぱりね。
もうありがとうございますそうですよ。で、まあ、まあうまくつなげたなと思ったんですけどそうです、実はそのウイングベイが、2023年3月先月ですね、
はい、
J アラートの要は発出された際の避難場所として北海道から指定されたんですよ、うん、
な
ので、はい、ミサイル落下時には一番安全なやっぱコンクリート造りの地下施設っていうのが一番大事なところなんですけど、
はい、
やっぱりその小樽含めて後志地方ってをそのたくさんの人が避難できるような地下施設が多分ほとんどないんですよね、
はい、
でそういうのがあるのっていうのがやはりウイングベイになるので、
うん、
それ受けも含めて、まあ、ウィングベイが選ばれたんじゃないかなと思いますね。
これ、うん、先月その北海道からね、その避難場所として指定されたということですけれど、これ、はい、他には今までなかったんですか？
今までは指定はされてなかったんですよね。だからまあ最近の J アラートの議論とかの中で、
うん、
まあそういう指定がされてきたっていう経緯ではあるんですけど、
小樽の建物としても初めてっていうことですか？
指定受けてたのが小樽市の総合体育館だったんですよね、
はい、
でそれ以外でまあ大人数を集約で収容できるのがウィングベイということで、選ばれた形ですね。
相当な広さのウイングベイだと地下施設になりますよね。
そうですね、1万3000坪地下駐車場があるので、からまあ1人が畳1畳分占有しても2万6000人
収容、
まあ、小樽市民が10万弱だと考えると、
はい、
そうですね、4分の1は収容できる。
これは大きいですよね。
大きいですよね。だからやっぱその点でもやっぱ今回の件も含めてやっぱりウィングベイってやっぱり市民にとって必要な不可欠な施設なんじゃないかなっていうのはなんか今回改めて思いましたね。
また立地的にもウィングベイ小樽の目の前には済生会小樽病院さんもありますもんね。
そうですね、何か怪我というか何かあれば治療も受けれますし、やっぱりそこの特典はすごい一番強いと思いますよね。
じゃあ今後ね、本当はあってはほしくないですけれども、もしまた万が一ね、その J アラートが鳴るような状況になった時にはもうウィングベイさんに行くのが安心ですね。
そうですね、来て避難していただいて何もなければそのまま買い物してもらえれば
そうですね、何もなくてよかったねって言ってね、買い物して
くれるとは一番ありがたいかな。
そうですよね。だからこれもしかしたらまだご存じない市民の方多いかもしれないですよね。
どうなんですか、確か、北海道新聞さんで記事には出てたはずなんですけど、ちっちゃく出てたんで、多分知らない人も多いんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、なので、また万が一その J アラートの発令されるような、まあ、状況になった時には、あ、ウィングベイ小樽があるじゃないかと言ってそこに行っていただく、
はい、
何もなければ買い物して帰る、
はい、
これですね
、はい、ぜひ過ごしていただける。
まあまあ、そういうなんていうか、もしもの場合のこう行く場所がね、こうはっきりしてるっていうのはすごく市民としても安心ですし、またでもちょっと前になりましたけれども、実際にその地震の時の避難場所としても実はもうすでにウィングベイ小樽使われてる実績もあるんですよね。
そうですね、2018年の9月ですかね、はい、時に発生した胆振東部地震の時にも北海道全体で、ね、大規模停電が起きて、
はい、
でこう皆さん、まあ、特に観光客の方が まあ、路頭に迷ってしまったっていうことだったんですけど、その際に、はい、ウィングベイの4階部分を開放して、
うん、
で、皆さんそこで寝泊まりしていただいたっていうことがあるんですね、はい、
ブラックアウトっていうね、停電が小樽でも長いところだと2日半くらいはね停電していたわけですが、ウィングベイ小樽はその間では停電しなかったということですか？
そうですね、その当時発電設備が、まあ、ウィングベイとして、まあ、保有というか独自のものがあったので、
はい、
北海道全体がブラックアウトになってもウィングベイだけは営業していたという形だったんですよね。
じゃあ買い物だとかも普通にできたっていうことですか？
そうですね、できたし、当時だと、まあ、シネマも営業してたので、
はい、
まあ、被災というか観光難民っていうんですかね、
うん、
方たちがそこで映画を見てくつろうことができたっていうこともありましたし、一部の飲食店も営業できてたので、まあ、そこで食事もできてた
ということで、いや実際にね、地元にこう住んでる人たちでも停電になったら不安ですけれど、観光でねよくわからないこう町に来てそこで災害に遭ってしまったっていうとどれだけ不安かね、まあ、そういった中でねこうやって電気もねついてる、食料品などの買い物もできる、飲食店もある、映画もあってそこでくつろぐこともできるって、これは安心できますよね。
そうですね、だから、まあ、仮にまたブラックアウトが来ても問題ないわけじゃないですけど、
うん、
皆さんウィングベイに来ていただければ、まあ、普通じゃないですけど、ある程度の生活はできるんじゃないかなと思いますね。
いや、もうね、それこそ胆振東部地震も5年前になりますから、ちょっと記憶からね風化していってる方もいるんじゃないかと思いますが、あの時やっぱり何が大変だったって、結構そのスマホだとかねパソコンにやっぱり頼って生活してたんだなって思うんですよね。
そうですね、やっぱり電気ないって、
うん、
結構大きいですよね。スマホ今は何でもスマホでやっちゃうので、スマホの充電がないと連絡も取れないし、自分がどこにいるかも分かんないし、
うん、
なんかどこに行けばいいかも分かんない、情報も取れないっていう、
うん、
そう昔だったらね、なんかまあラジオとか手回しラジオとかになるとかいろんな情報を得られたと思いますけど、
はい、
そういうのがなんか実はそういうアナログ的なものがそういう震災の時に、ね、重要になったりしますけど、
うん、
そういうのがもうやっぱ皆さんも思ってやっぱもうね、携帯すべてスマホが一つで完結しちゃうので、ある意味スマホの充電がないとかなりピンチになっちゃったっていう感じでしたね、あの時は。
そうですよね、まあ、そういった意味では、まあ、ウィングベイ小樽は発電施設があってね、停電しなかったわけですから、営業していたその携帯ショップもねもちろんあったわけで、でその充電で困っている方たちのために携帯ショップがね、どうぞ充電してくださいというふうに開放してくださったこともあったわけですよね。
そうですね、そういうことも知っていたので、まあ、市民の方たち、あとはまあ観光客の方たちもそれでなんとかこう携帯の充電ができたっていう感じでしたね、あの時は。
そうですよね、なんだったら観光でいらした方なんて停電してるから車を出せないとかね、だからそういうことで困ってた方もいたわけですよね。
そうですよね、
うん、
であの頃はコロナ前だから海外の観光客も結構いたんで、はい、本当になんか何もわからないっていう地でしたからね。
なのでいや本当に4階がね開放されてそこで寝泊まりができるっていうだけでもうどんだけ安心した観光客の方がね、いらっしゃったかということですよね、うん、
観光客がもう4階に結構いましたからね。泊まりしてて札幌になんか旅行に行ってた友人がちょうどその時被災したのを聞いてると、やっぱ札幌だとなんかそういうところがなかったんで、 本当になんか何していいか分かんない、どこで行っていいか分かんない、はい、どこで充電していいか分かんないっていう状態だったらしいですね。だからそういう点ではなんかホタルはここ、まあ、ウィングベイに行けば充電もできるし、こう情報も得られるってこともあったんで、そういう点ではなんか地震の時はすごいウィングベイが役に立ったのかなと思いましたね。
築港の地区にありますし、目の前がね海という立地で、こう不安に思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけども、そのあたりはいかがですか。地震だとこう津波の心配もあったりすると思うんですが。
そうですよね、やっぱ海に面してると、津波の心配があると思うんですけど、
はい、
実際、まあ、皆さん来ていただいてると分かると思うんですけど、ショッピングするところまでは4階ですけど、そこの上にまた駐車場が何階だ、あれ8階か、8階部分まで立体駐車場があるので、
はい、
まあ、仮に30メートル級の来てもあの問題はない施設ではあるんですよね。だから一番上まで行って、
はいはい、
多分あのホタルってあの立地的に考えるとそんなにあの津波が来る場所ではないので、
そうですね、
30メートル級になることはないとは思うんですけど、一応そこまでは津波が来ても問題ない
っていう。万が一津波がね来たとしても、ウィングベイの場合だと、まあ、立体駐車場、まあ、8階くらいの高さ、およそ30メートルくらいの高さがあるので、なんとかそこまで逃げられればというところはありますよね。
まあまあそうですね、あの、8階まで上がるのは、まあ、それは確かに大変っちゃ大変ですけど、そこまで上がりきれれば、はい、
そうですよね、まあ、なかなかそういう高さのものって小樽は今ないですもんね。
確かに高い建物、海沿いだとあのマンションぐらいですかね、
はい、
あんまりないですね。確かにそう考えると、
そうかもしれないですよね。本当はあっては欲しくないけれども、またその地震だったり津波だったりっていうね、災害、またそしてこの停電のことを考えると、安心な施設というとやっぱりこのウィングベイホタル、ここでね実際に避難された方もいらっしゃったわけですから、まあ、観光客の皆さん、海外のね観光客の方もここで助かったという方がね多かったということを思いますので、まあ、そういう施設がやっぱり小樽にあるっていうのはすごく市民としてもこう安心できるところはありますよね。
そうですね、なのでやはりもう少し市民の方に知ってもらいたいなと思いますね。多分北海道新聞さんで記事にされたけど、多分どれぐらいでしょう、市民の方は多分1割ぐらいの知らないじゃないですか。知っていただいて、あの、はい、活用して、活用というか、はい、何かあった際にはウィングベイに行けば何とかなると思っていただければいいんじゃないかなと思います。
そうですよね、あの全然関係ない話しますけれども、
はい、
私あの東京 MER っていうドラマが好きなんですけれど、こう災害だとか事件事故で救急救命士たちがねこう活躍するドラマなんですけれども、ああいうのだって本当は起きてほしくないですけれども、まあやっぱりそれだっていつ起こるとも限らないじゃないですか、
はい、
そういった時にももしかするとこのウィングベイっていうのは大きく活躍できる施設なのかもしれないなっていうのを、なんかちょっとこうドラマ見てて私思ったんですよね。
あ、それは確かに思いますよね。あの、まあ、隣に再生会病院さんがあるので、
はい、
それに、まあ、なんか地震とか、まあ、その他なんか大きな災害が起きて、負傷者の方とかをウィングベイである程度収容するってなったとしても、
はい、
まあ、隣はすぐ再生会病院さんなんで、あの、まあ、ある程度ウィングベイの方で、まあ、軽症者を見て重症者の方は病院の方に搬送するっていうような、まあ、連携みたいなことも取れますし、
はい、
こう、まあ、再生会さんっていうのが災害派遣医療チームっていうのを持ってたりするので、そういうところをと、まあ、連携しながら災害の避難拠点としては連携して、あの いろんなことができるんじゃないかなと思いますね。
やっぱりこうすぐ近くに、すぐ近くにというかもう本当目の前ですけれども、目の前にああいう大きなね、こう病院があるっていう安心感も万が一の時にやっぱりありますよね。
ありますよね。そこがなんか他のなんか施設とはちょっと違うところだと思いますね。
そもそも済生会病院さんとはウェルネスタウン構想ということでね、すでにあのウィングベイとはこう連携もしてますけれども、だから普段からそうしたこう連携があると万が一の時にもこうすぐにね動くことがきっとできるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういったところもこう安心できるところありますよね。
そうですね。やっぱり済生会病院さんの理事の方とかと、ウィングベイの方の社長とかの担当の方が、常にいろいろ連絡取り合いながら、いろんなこう取り組みを議論はしてますので、普段からいろいろ連絡を取ってるので、何かあった時もすぐに連絡は取りやすい環境にあるんですよね。
はい、
だから何かあった時にちょっとこういうところで連携できませんかっていうのは結構比較的しやすいと思いますね、今のところより。
これが普段から全くそういうコミュニケーションがない場合と、ね、普段から連携があるのとのないのとでは全くやっぱり違いますもんね。
そこはやっぱり一番大きいですよね。ウェルネスタウンコースで一緒にやってるので出ますし、ウィングベイの中にも済生会病院さんの施設が、
はい、
済生会ビレッジという形でいくつか施設が入ってるので、そこはやっぱり一番こう他の施設と違うところかなと思いますね。
また済生会さんってこう全国組織なんですね。小樽だけじゃないですもんね。
そうですね、全国あちこちにありますので、
はい、だからその万が一のその災害の時にも全国からそういう、こうチームの助けが得られるっていうこともある、考えられるんですよね。
そうですね。仮に北海道だけが何かのこう災害とか起きた時に、全国の済生会病院さんの方からチームが派遣されて、北海道、小樽の方にチームメンバーが応援に来るっていうことは多分考えられるかなと思います。
また災害の時にはね、結構いや助けに行かなきゃということでね、ボランティアの方がこういらっしゃるっていうケースも最近はね本当に多いですけれども、そうしたこうボランティアの受け入れ先がないっていうことで困っちゃう自治体がありますけども、そういった面でもウィングベイがあると安心かもしれないですよね。
確かに幸いなことに空き場がたくさんあるので今はボランティアの方がなんですかね、もちろんベッドというか簡易ベッドみたいなの貸し出さないといけないですけど、寝泊まりというかするところがたくさんあるので、できるところ、ボランティアの方がたくさん来ても大丈夫ですね。
ねえ、いろんなことに活用が考えられる施設って全国的に見てもあんまりないかもしれないですよね。
ないですね。ある程度、全国的に見るとやっぱりある程度こう床が空いてる施設っていうのは結構地方にたくさんあってあるんですけど、ウィングベイみたいに映画館があって発電設備があってで隣に病院もあってっていうのはもしかしたらないんじゃないかな。すみません、ちょっと調べたことないんですけど、多分ないんじゃないかな。大抵自家発電ではないはずなんで、のはずなんだよ多分。はい、調べてみようか。そしたら確かに本当に災害には強いですよね。
そうですよね。本当にこの災害って忘れた頃にっていうのがねあるので、日頃からこう訓練だったりっていうのも必要なんですけれども、でも万が一のその防災拠点としての活用ができる施設が自分たちの町にあるっていうことをやっぱり市民の皆さんに改めて、知っておいていただきたいなと思いますし、そうすることでやっぱり安心できますよね。
そうですね。ですかね、避難訓練とかで使って もらえばいいんじゃないかなと思います、
ね、いや本当に本当そうだと思いますね。うん、
せっかく J アラートの、 避難設備に指定されたんであれば、
うん、
防災訓練でもうそこに一回みんな行ってもらえば、うん、多分もうそれで分かると思うんですよね。
あ、そうですよね。
ウィングベイがあの防災施設になってんだっていうのは多分気づくと思うんで、
うん、まあ、まずは万が一の時のその防災拠点としてウィングベイがあるんだよということをちょっと頭にね置いておいていただけると嬉しいですよね。
だからやっぱり頭に入れておくだけじゃなくて、まあ、避難訓練とかの時にやっぱ使って、まあ、体で動いてもらうのが一番いいと思うので、
うん、
これはOBC のメンバーに言ってきますそういうちょっと提案してみたらっていうので、
うん、
はい、
まあ、もちろんその日頃からのね買い物であったり、まあ、映画を見たり遊んだりってね、楽しい施設としての、まあ、活用から、こうした災害の場合でもウィングベイというのはね、活用できるんだよということを、まあ、改めて市民の皆さんにはこう知っておいてほしいなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、ということで今日も30分お届けしてきましたが、今日ちょっと今までにはないなんか視点からのウィングベイオタルの存在を知った気がしましたね、これね。
そうですね、まあ、こんな使い方もあるじゃなくて、なんて言うんだろう、はい、あ、こういう一面もあるんだよっていうのは知ってもらえたら、はい、はい、ちょっと確かにこういうラジオとかの場で、はい、アナウンスでき、やっぱ、するのも大事かなと思いました。
はい、まあ、小樽の場合はやっぱり海も山もあるのでね、まあ、すごく風光明媚なところはありますけれども、まあ、それが災害の場合にはね、自然災害の場合にはそれが脅威になることも考えられるので、まあ、その万が一の時にじゃあどう自分は動くのかということを思う時にこのウィングベイ小樽をね、思い出してもらいたいなというふうに思いますよね。
はい、思い出していただいて買い物に来ていただければ、
はいはい、今日もベイエリアタイムをお送りしてきました。小樽ベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんにお話を伺いしました。吉浜さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ベイエリアタイムでは番組をお聞きいただいてのご意見ご感想をお待ちしています。留守番電話とファックスは小樽 0134-21-2000 21-2000番、 E メールは数字で 763@fmotaru.jp 数字で 763@fmotaru.jp。 おはがきは郵便番号 047-0021小樽市入船 4-9-1 FM 小樽ベイエリアタイム宛てまでお送りください。この番組の再放送は4月22日土曜日午後3時から、次回は5月18日木曜日午後2時30分からの放送です。どうぞお楽しみに。ベイエリアタイム、この時間はウィングベイ小樽を運営する小樽ベイシティ開発の提供でお送りしました。